2021年1月17日で阪神淡路大震災から25年、当時震災による揺れとともに火事が多発し、多くの被災者が命を落としました。その時の震災記録がこちらです。
なんちゅうことやこれ。すまが長田がむちゃくちゃなっとる。なんちゅうことやほんま。
阪神淡路大震災の体験者であった吉田めぐみさんに、関西学院大学総合政策学部の先輩が震災から15年目の2010年にインタビューを行いました。インタビューを受けた当時、私たちと同じ大学生だった彼女のその後を追跡記録するため、私たちが2020年に再び取材を試みました。彼女は6歳の時、新中田の祖母の家で被災しました。その時の写真がこちらです。彼女の祖母の家のリビングの様子です。タンスが彼女の頭の近くに落ちてきて、父親が守っている写真です。祖母の家の裏の様子です。このような震災から25年、コロナ禍で今年31歳になり、結婚式を迎えた彼女が語る震災以降の経験を取材してきました。10年前のラジオ番組でも取材に協力していただきました、神戸長田のコミュニティ放送局の FMYY さんです。 FMYY は地下鉄三宮駅から2駅の高取駅が最寄り駅となっています。高取駅から大黒公園を通って FMYY に行くことができます。被災当時、火災を止めたとされる木があり、今も木に残る火事の跡が震災の脅威を物語っています。その時の火災状況と復興の写真がこちらです。現在のキリスト像は施設の象徴となっており、町のコミュニティ施設として多言語によるラジオ放送などに取り組み、復興に寄与してきました。今、私たちの生活は新型コロナウイルスによって脅かされています。25年前の阪神淡路大震災を被災した人たちは何を感じているのでしょうか。
テレビってどうしてもやっぱり被害が大きいところばっかり映ってしまうから、うん、その被害が大きいところにばっかりまたボランティアも集まっちゃう。その周辺の人たちのことも考えて、どういうことが助けになるのか。これはでも私災害だけじゃないと思ってて、今回のコロナも言ったらまあ災害は災害やけど、まあ、コロナも世界的になっちゃってるから、ちょっと規模がでかいから考えることの多分テーマがその人によってそれぞれ違うと思うんやけど、そのよく言われてたのが仕事がなくなった人の話が今いっぱい出てきてたりとか、その学校が止まったからって言ってその学校に行ってない子供たちの家の状況の話とか、多分テレビで出てるっていうことはみんなが思ってる、誰かが思ったから見つけてそれをやってることやろうから、それ以外にも何かあるかもしれないっていう想像力を今後そのメディア関係に多分携わっていく人たちやと思うから、ちょっとそういうことは考えてほしいなっていうのを伝えたいなっていうのが私の中ではあってっていう感じですね。
小さい頃の震災の記憶が今もめぐみさんの心に深く残っているのです。この震災を境にめぐみさんの生活は大きく変わりました。 PTSD という言葉をご存知でしょうか。
とりあえず高架下のお店はダメでしょ。高架下のあの音となんかお店とかやったらガタガタみたいな感じで一瞬揺れたりするから、はい、それがその頃ダメでしょ。
こちらは10年前、私たちの先輩が取材をしたラジオになります。彼女は震災を経験し、幼いながら PTSD を患いました。PTSD とは、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが心のダメージとなって、時間が経ってからもその経験に対して強い恐怖を感じるものです。10年前の取材から PTSD の症状に変化はあったのでしょうか。
とりあえず自分ずっとその子供の時からずっと思ってたのはその PTSD じゃないけど、まあ、それぐらいに揺れた時に対しての敏感な反応が自分にあったことに対して、将来子供ができた時に私は守れるんかっていうのはずーっと思ってたよね。中学校高校とずーっと思ってたけど、そのやっぱ年を取るにつれてその対応できるようにはなってってたから、もしも次大きいことが起きた時には一回経験してるわけやから、それこそ想像が多分働くんやと思うよね。その一番最初にその想像してっていう話をしてるのと一緒で、想像が働かせれるようにはなってるはずやから、経験した代わりにそのとりあえず最初に自分と自分の家族は守れるようにっていう対応を素早くできるようには したいなって思ってて、でその時どういう状況下にもよるし、どういうふうにしなってるかがわからないから、あくまでこうできたらいいなっていう私の中での話やけど、もしもそうなった時に周りで何かがあったりとかしたら手助けできるようなはできたらいいなって思ってて、正直。
吉田めぐみです。地震の時が幼稚園年長、小学校入学する年で、今が31で32になる年です。普段は主婦です。はい。途中で中退して、そのまま夜の仕事ばっかりしてる。飲食店と。
そうなんですね。なるほど。うん。
あの後。うん。だから別になんか定職みたいなのは、どっかの社員みたいなので働いてる感じじゃなくて、一番長いのは夜のお仕事？
ああ。
夜のお仕事は10年。その間に掛け持ちで飲食店とホテルと。
彼女はこの10年間仕事漬けの毎日を過ごしてきました。結婚をした今、10年前の取材を通して気持ち的な変化はあったのでしょうか。
結婚が一つのきっかけで、いろんなこう余裕が、気持ち的余裕も生まれたし、時間の余裕もちょっと私的にはできるようになったっていうので、いろいろこう考えるようになって、そのインタビューとは関係ないけど、その東北のこととか震災、災害が起きるたんびに、そういうこと、なんか助けるじゃないけど、助けるって言ったらちょっと言葉違うかもしれないけど、何かできるんじゃないかっていうことを思うようになったっていう変化はまああったかな。
うんうんうん。
それ以外は特に震災のことをわざわざ思い出すっていう場面は、まあ思い出したくないっちゃ思い出したくない話やから、思い出さんようにはしてるわけではないけどっていうような10年間かな。生活としては
阪神淡路大震災の経験をしていない私たちに対して、震災と10年前の取材を経験したからこそ感じた大切なことを彼女は語ってくれました。
それこそだって私小学校1年生とか絶対そんな授業あったと思うけど、まずも聞きたくもない話やから、興味なんかなかったわけやし、その CT の PTSD じゃないけど、その毎年1月2になったら絶対そういう番組あるから、絶対チャンネル変えてるたようなタイプやから、まず興味、まあ、被災してるからっていうことがあるかもしれないけど、興味っていうものは全然わかないから、興味がわかへん、これそんな話をしたところで何の身にもならへんから、別に私はそれやったら興味を示さんでもいいと思ってるんよね。まあでも興味を示すのって何できっかけになるかわからないから、まあ授業としてやることに対しては全然、先生が喋ったことがとか何かを見たことによって何かしらに興味を示して、そういう活動に参加する人ももしかしたら学生もいるかもしれないから、授業の一環としてはやった方がいいとは思うけど、多分情報、知識と情報とかないとひらめきもないやろうから、
そうですよね。
それはやっぱ、
きっかけが、
それもきっかけやからね。興味を作るきっかけにもなるわけやし、見たところで常に多分疑問を持つ心じゃないけど疑うじゃないけど、あれどうなってんねやろうとか、このテレビに映ってるこの一人の人のどういうあれなんやろとか、インタビューを受けてる人はこの人かもしれないけど、この後ろで掃除をしている人は果たしてほんまにボランティアの人なのか、従業員でどっかから来た人なのか、でもこの従業員の数で考えたら、この旅館って何人ぐらいの部屋があって、どれくらいの規模でやってるんやったら、他にバイトこんだけおったはずやんなとか、そのバイトどうしてんやろ今とか、一つの画面でどれだけの情報を考えれるか、そこでもしかしたら新しい ネタって言ったら言葉は違うかもしれないけど、新しい着眼点が生まれて、一つのあれになって、もしきっかけになって、めっちゃ極端走ったら国が動く何かが起きるかもしれないわけやから、多分それをしていけるきっかけの一つになるのって絶対メディア関係からスタートっていうのもあるやろうし、
うんうん、
まあ、NPO とか作って動く団体の人たちがやっていくっていうパターンもあるかもしれへんし、それはその時によっていろいろきっかけとかもあるし、何があるかが分からへんから、どういうのにつながっていくか分からへんけど、将来的に考えたらその小さな一個って大切だと思うね。だからそういうところに目を向けていってほしいなっていうのが、常にアンテナを張って興味があるかないかやからね。
うん、
それがでも多分なんかこういう活動とかを別にして、そのなんやろ、例えばけどちょっと前に見てはすごいなって思ったんが、その一つのことですごい集中し、好きやから、もう子供が特にやっぱり分かりやすい、その何か一つ電車のことが好きになったらその電車全部覚えれるようになるやんか、これみたいな感じで、その何か好きなこと一つでも見つけて追求していくとか、そのなんかアンテナ常に張るのが好きな人やったら、そこをこうしてって何かに活動にしていくとか、日常生活以外でのことを活動はちょっと違うけどね、なんかなんて言ったらいいかな、いろんなこと、でもいろんなことに興味を持たん子の中におるからね。
そうですね。
メッセージ、まあでもこれが一つの何かのきっかけになったら嬉しいなぐらいにしとこう
か。牛田さんへ取材を行い、私たちは彼女が真の強い女性であると感じました。阪神淡路大震災を経験してからの25年間の歩みは決して楽なものではなかったはずです。幼少期に経験した震災は彼女の人生のどこか奥深くに存在し、今の彼女に影響しているのでしょう。その影響は必ずしもマイナスなものではなく、経験したからこそ得られるものもあるのではないかと思いました。そして経験をしていない私たちは、それらの経験を体験者から聞くだけでしか得られないのだと感じました。今回の取材を通して、情報のその先に興味関心を持ってほしいという吉田さんの言葉は印象的でした。興味関心がある分野は人それぞれで、きっかけも様々です。人は自分が持つ興味関心のフィルターを通して情報を集め、行動することが多いです。そのため、興味関心の幅が広がったとき、私たちの行動はもっと大きく変わっていくのではないでしょうか。今回、震災について興味関心を持たなければ、吉田さんに会うことも、お話を聞くこともありませんでした。実際に取材を通して阪神淡路大震災に興味関心を持ったことで、私たちが持っていた世界や知識が広がったように思います。牛田さんの震災を経験してから25年間見てきたもの、感じてきたものが誰かのきっかけ作りになればと思います。